健康広場健やか家庭で考える性教育その2回目。性教育は命の教育。先月号では乳幼児期からの家庭での性教育の大切さについて伝えました。また乳幼児期から高校生までの各年代への保護者の接し方についても触れました。最近ではインターネットなどで性情報を気軽に見ることができるようになり、若者の性行動が低年齢化しています。その影響で、10代の妊娠、人工妊娠中絶、性感染症などが増加しています。市では、性に関する課題について話し合う機会として、市内の小中学校、高校の養護教諭や室蘭保健所と連携し、年2回、思春期懇話会を開催しています。また、各学校の生徒のさまざまな実情に合わせ、中学校、高校の生徒を対象に性教育にも取り組んでいます。平成23年度実績では、市内の中学校5校、高校2校に計20回、808名への性教育を実施しました。内容は、講話型と体験型に分けて取り組んでいます。講話型では、性に関する正しい知識の普及として、思春期の心と体の変化や、性感染症、人工妊娠中絶など、性行為に伴うリスクや、自分は自分でいいのだという自己肯定感を高められるような話をしています。また、より身近な問題として捉えてもらうため、ロールプレイ、役割演技なども取り入れています。体験型では、妊婦疑似体験や人形を使った抱っこ体験、沐浴体験を通じて、生命の尊さを実感し、自分を育ててくれた家族への愛情を創造し、自分や他人の命を尊重することを目指しています。また、生後2、3ヶ月の赤ちゃんやお母さんにも協力してもらい、赤ちゃんとの触れ合い交流も行っています。講話型の講師は、泌尿器科医師、養護教諭、保健師が行い、体験型の講師は、養護教諭、保健師が行っています。実施後のアンケート結果から、性に関する知識を自分自身のことに置き換えて考えたり、実技を通して妊婦の大変さ、赤ちゃんを育てる意味の重さを肌で感じてくれたことなどがわかります。中高生になると、家族と話す機会も少なくなりがちですが、学校で行った性教育を各学校の保健だよりなどでお伝えしていますので、ぜひ家庭でも話をしてみてください。また、市では保護者向けの性教育も行っています。PTA や各団体などでご要望がありましたら、保健師が伺って講話を行います。保護者の方からの個別相談も受け付けていますので、ご利用ください。詳しいことは、保健センター母子保健係、内線635番です。心の健康シリーズ2、うつ病とアルコール。うつ状態での飲酒は要注意。うつ病とアルコール問題は、自殺の背景に大きく関連があり、死のトライアングルと呼ばれています。不眠症やうつ状態の方が、気持ちを和らげたり、寝つきを良くしようとお酒を飲む場合がありますが、かえって睡眠の質が悪くなります。また、酔いが覚めた後はうつ状態が強くなり、またお酒で紛らわそうとする悪循環が見られます。酒の害、酒害を防ぐポイント。1、夜12時以降はお酒を飲まない。人の体は日本酒1合を分解するのに3時間以上かかります。夜遅くまでお酒を飲んでいると、翌日もアルコールが残った状態になり、結果的に飲酒運転などにつながってしまいます。お酒は飲む時間や量に気をつけることが大事です。 適度な飲酒量の目安。日本酒なら1合。ビール、500ml 中瓶1本。ワインならグラス2杯。2、週に2日は休肝日を設ける。連日の飲酒は肝臓が働きすぎて機能の低下を招き、やがては肝硬変、そして肝がんを発症する危険があります。あなたのお酒の飲み方は大丈夫ですか？次の項目で1項目でも当てはまる方は、ご自身のお酒の飲み方を見つめ直してみてください。CAGE、アルコール依存症のスクリーニングテストです。飲酒量を減らさなければいけないと感じたことがある。他人に飲酒を非難され、気に障ったことがある。自分の飲酒について、悪いとか申し訳ないと感じたことがある。神経を落ち着かせたり、二日酔いを治すために迎え酒をしたことがある。室蘭保健所では、アルコール問題を抱える家族の集いを開催しています。ぜひご相談ください。詳しいことは、室蘭保健所子ども健康推進課精神保健福祉係、電話番号室蘭0143-24-9847番です。特定健診は忘れずに受診しましょう。特定健診とは、心筋梗塞や脳卒中など深刻な病気を防ぐため、より早い段階で生活習慣の改善が必要な方を発見する検診です。受診率は5人に1人。市では亡くなる方の約3人に1人が心臓病や脳卒中などの脳血管疾患です。この疾患の多くは動脈硬化が引き起こす病気です。動脈硬化は高血圧や高血糖、脂質異常、これは高中性脂肪や高 LDL コレステロール、低 HDL コレステロールが原因で進行しますが、自覚症状はなく、心臓病や脳血管疾患など深刻な生活習慣病を発症して気づくことが多いのです。だからこそ検診が大切なのですが、市では約5人に1人しか受診していないのが現状です。特定健診の項目。1、身体計測。2、診察。3、血圧測定。4、尿検査。5、血液検査。これには、中性脂肪、LDL 悪玉コレステロール、HDL 善玉コレステロールなどの脂質と、血糖値と、GOT、GPT、ガンマ GTP などの肝機能検査、そして腎機能、クレアチニンを調べます。この腎機能、クレアチニンの検診結果に合わせて eGFR、腎臓が老廃物を尿へ排出する能力の程度をお知らせしています。どうして検診を受けないのですか？前回と違い、今年は体調が悪くないから。生活習慣病はゆっくりと確実に進行していきます。ちょっとした異常が重なることで、一気に深刻な病気を引き起こしてしまうこともあります。また、生活習慣病を発症してしまうと、入院や手術、リハビリなど、長期にわたる治療で、検診に使う何倍、何十倍もの時間と費用がかかります。毎年継続的に検診を受けることが大切です。どうして検診を受けないのですか？通院中だから。通院中の方も特定健診の対象です。病院で行う早期治療のための検査とは違いますので、ぜひ受診してください。検診は、 自分の生活を見直すチャンス。体は検診数値を通じてさまざまなメッセージを送っています。異常が見つかったら生活習慣を改善して生活習慣病を予防しましょう。市では今年最初の集団特定検診を実施します。同時に胃・肺・大腸がんの検診を受けることもできますので、ぜひこの機会に受けましょう。日時・会場についてはセクション16行事みんなの広場大人の相談検診をご確認ください。詳しいことは保健センター健康増進係内線634または638番です。予防接種のお知らせ。平成25年度 MR 麻疹・風疹混合予防接種、対象者には個別通知しますので早めに接種しましょう。例年10月以降はインフルエンザの予防接種などと重なりますので、できるだけ6月末まで接種してください。また予防接種時には母子手帳を忘れずにお持ちください。 MR 第1期、1歳を過ぎたらお早めに。対象は1歳児。接種期限は2歳の誕生日の前々日です。 MR 第2期、対象は平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの小学校就学前のお子さんです。接種期限は来年3月31日まで。 MR 第3期第4期は平成20年度から5年間の予定で始まった MR 第3期第4期は、麻疹発生数の大幅な減少と抗体保有率の上昇が認められたので、平成25年3月31日で終了しました。HIV 肺炎球菌子宮頸がんの予防接種が定期化に。国では4月1日から、今まで任意予防接種だった HIV 小児肺炎球菌子宮頸がんの3つの予防接種を定期接種とし、一層の接種率の強化を目指します。 BCG 予防接種の接種可能年齢が拡大されます。今まで生後6ヶ月未満までだった対象年齢が1歳未満までに拡大され、生後5ヶ月から8ヶ月の期間を標準的な接種期間として4月1日から行います。このため対象のお子さんには拡大後の期間で個別にご案内します。なお BCG 接種前に生後2ヶ月から接種可能の HIV 小児肺炎球菌と生後3ヶ月から接種可能の4種混合の予防接種を早めに接種しましょう。詳しいことは保健センター予防係内線633番です。